SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
日本とオーストラリアのサッカーについてとことん語るポッドキャスト、日豪サッカーの架け橋、SBS 日本語放送の大場由美です。
九州男児こと寺本隆夫です。
これまで A リーグや NPL で活躍する日本人にスポットライトを当ててきましたが、第3回目は少し角度を変えて、日豪のサッカーについて情報を発信しているブリスベン在住のライター、そして OG ポッドキャスターが登場します。
OG ですか？
はい、そうなんですよ。なんと10年以上にわたり日本を拠点に J リーグ、そして日本代表をテーマにポッドキャストを配信しているすごい方です。
なるほど、選手とは違う観点から日豪サッカーについて探るということですね。
はい、まさにそうです。その前にまずはブリスベンを拠点に日豪のサッカーについて執筆活動を行っている植松隆さんが登場します。
2003年に来号された植松さんはあらゆる媒体にサッカーの記事を提供しているので、サッカー好きの方は名前を聞いたことがあるかもしれません。
近年多くの日本人選手が A リーグ、そしてその下の NPL で活躍するようになりましたが、植松さんがこれまで活動されてきた中で日本人の需要というのはどのように変わったと思われますか？
そうですね。まあ、需要自体は一貫して変わらずあると思うんですけども、まあ、そのニーズが多様化しているというか、まあ、選手側の選択肢の幅も含めて、いろんなパターンが増えてきているのかなという印象はあります。以前だったら、その OG にない、まあ、OG ができないことをやれる人材を、まあ、ピンポイント的に求めていた傾向があったのが、もう今は本当に純粋に戦力、その、例えば、助っ人として、そのチーム力向上に直結する戦力として求められる傾向がこう如実に出てきてると思うので、まあ A リーグで言えばその日本人選手がいるのがもはや当たり前になりつつありますからね。まあその A リーグだけじゃなくどのレベルでもまあ確実に戦力となることが前提になってきてるのかなと。まあそれでいて結果も求められる存在、というのが日本人選手の立ち位置なのかなっていう気がしますね。
日本人選手が求められるものっていうのは A リーグ発足時代と今っていうのは全然違いますか？
そうですね。A リーグで言うと、まあ、カズさんだったり、シンジさん、そしてまあ、本田圭介って言った、いわゆるレジェンドっていう人たちがプレイしてきた国ってそうそうないと思うんですけど、まあ、そういったビッグネームの方々が残したインパクトと、まあ、あとは草の根っていうとあれですけど、ローカルで、まあ、長年多くのサムライフットボーラー、僕表現してるんですけども、その日本、高尾さんのようなね、その日本人のローカルのプレイヤーたちが、あらゆる場所でこう積み上げてきた、日本人選手のイメージっていうものが、まあ本当にポジティブなものとして、フットボール、この国のフットボール界に、多々、こう、いろんなところで身として育ってきてるので、やっぱりそれがトップリーグである A リーグにも反映してきてるのかなっていうことで、まあ、その、日本人選手を求められるものは A リーグがこう発展していくのに、まあ、こうする形で比例する形で、どんどんレベルの高いものにはなってきてるのかなと思いますよね。で、まあ、選手の特徴としては、やっぱり新次さんがある種一つのベンチマークとしてあって、まあ、やっぱりスキルが高くて、プロ意識があって、献身性もあってっていうような、そういう求められる日本人選手像っていうのは、ある程度変わらずあると思うんですけど。今季その、アデレードでも頑張ってるその、イブスキ選手みたいにね、今までの日本人像っていうのから、ちょっともう、根本的に違うようなこのインパクトを与えてる選手も出てきてるし、そういった意味ではこれからどんどん多様化していくのかなっていう気もしますね。
オーストラリアのサッカー自体は A リーグ発足からどれくらい変わってきてると思いますか？
そうですね。まあレベル自体は当然上がっていると思いますし、上がっていなきゃいけないと思うので、まあそれは間違いないんですけども、スタイルっていうのはその時代によっていろいろ変わってくるので、なんとも言えない部分もあるんですけれども、まあ一頃ね、オーストラリアのサッカーといえば日本でもそのイングランドの影響が濃い、キッカー&ラッシュのみたいな感じなのはあったんですけども、もはやそれは大昔の話ですし、まあ最近日本でね、オーストラリアのサッカーっていうと、あのアンジーさんのね、ポスタコグルー監督の成功のインパクトが故に、まあ日本でのオーストラリアのイメージイコールパスサッカーみたいに、まあ実際はそうとは言っ 言い切れない部分あるんですけど、パスサッカーみたいになってきちゃってる事実もありますし、まあスタイルっていうのはなかなか一概に言えないとはいえ変わってきてますし、まあレベル環境っていう意味ではもう本当に発展してきているっていうのはもう間違いないと思いますね。
環境の面で聞きたいんですけど、オーストラリア、その A リーグができた時の環境っていうのはやっぱ今と全然違うんですか？
そうですね。もう環境面でももちろん成長はしていますけど、まあ、発足時からね、その劇的に環境が変わった、いい方向で変わったチームもあれば、悪い方に変わっちゃったチームもあるんですけど、まあ、それとは別に変わらぬ規模でずっと地道にやり続けてるチームもあるので、まあ、なかなか一言で言うのは難しいとは思うんですけども、まあ、そうだな。具体的に言えば、その、パラマウントプラスで、私先日シドニー FC の、内情を描いたスカイブルーっていうドキュメントを見たんですけども、まあそれなんか見てるとね、もう僕がほんとずっと定点観測して追っかけてるブリスベンロアの視点から見てみると、もう天と地との差ではいかないまでもかなり恵まれてるなっていうのを感じたので、まあそれでもまだ世界基準からすると足りないところがあったりもするんだろうけど、まあそういった意味でもリーグ全体とおしなべてみるのはちょっと難しいところではあるんだけども、まあ選手たちがまあ国内のトップリーグ、唯一のプロリーグとしてやっていくのにはふさわしい環境っていうのは、まあ年々少しずつ整備はされてきているのかなと思います。ただまあそのクラブによっての、クラブの財力だったり、そういったモードでのハード面の違いっていうのは現実としてありますよね。
今このお話にあったブリスベンですが、植松さんの地元のチームでもあります。はい、先日、工藤正人選手の秘宝がありましたが、はい、この秘宝どう受け止められましたか？
本当、絶句っていう言葉ありますけど、実際人生で絶句したことって、本当にあれが絶句なんだろうなっていうぐらいで、僕本当、ニュースが11時ぐらいに入ってきたのを見たときに、本当に二の句を告げないっていうのはあのことなんですけど、しばらく言葉が出てこれな、来ないような状況があって、まあ、未だに消化は当然しきれていないんですけどね。まあ、僕なんかに比べると、ちょうど今日、彼のチームメイトだった、ロアのダンザキリク選手と話をしてきたばっかりなんですけど、まあ、彼にしてみてもね、もうショックだったのは、もう当たり前なんですけど、まあ、当日、試合当日の朝にニュースを知ったそうで、まあその日なんかはサッカーできてることがまあ当たり前じゃないんだっていうふうに思いながら、まあ気持ちの整理をつけながらなんとか試合に臨んだみたいなことを言ってたんですけども、まあ彼もね、結果を出しながら自分なりの追悼の思いをこう表していきたいっていうふうに言ってましたけど、まあ僕も、まあ彼の、まさとくんのね、工藤選手の残してきた、足跡をたどって、まあ、いろんな人のエピソードなんかを今後もね、活字にしていくことで、僕なりの彼へのトリビュートをしていければなと思います。
植松さんは A リーグだけでなく、オーストラリア代表もずっと追われてきましたが、オーストラリアのアジアへの参入は、日本にどのような影響をもたらしたと思いますか？
そうですね。もう、これは好影響しかないと思います。もう、日本に限らずね、もうそのアジアにいる国にとって、アジアの中での難敵、まあ、いわゆる歯応えのある相手が増えたっていうのは、強化っていう意味では、本当に意味のあることですし、まあ、アジア、オーストラリアっていう国は、そのね、国の成り立ちだったり、サッカーのスタイルも含めて、いろんな意味でも異端ですので、まあ、アジアの中で、そのバラエティが増えたっていう意味、その対戦相手のバラエティだったり、スタイルの、まあ、変化がもたらしたっていう意味では、アジア勢全般は、まあ、オーストラリアの参入を歓迎してると思います。まあ、ただ、切符争いがね、現実的に厳しくなったっていうことは、ハッピーじゃない国もあるのかもしれませんけども、まあ、総じてそのレベルっていう意味では、オーストラリアが入ってきてくれたことは、アジアにとって非常に大きいと思うので、当然、アジアのサッカーを引っ張っていく、日本にとってはプラスですし、まあ私事ですけども、そのおかげで仕事になったっていう部分もあるので、そういった意味で本当に、日豪館のフットボールでの、まあこの番組のタイトルじゃないんですけど、架け橋がね、いろんなところでかかってきたので、これは本当アジアに来てくれなきゃ起こらなかった現象だと思うので、そういう意味ではとても大きかったと思いますね。
日豪対戦で植松さんの記憶に一番残っているものは、
そうですね。基本的にアジアにオーストラリアが来てからは、すべての日豪戦を現地取材を、 マストで自分でやってきたんですけども、まあさすがにコービットには勝てなかったので、オーストラリアから見るとアウェイの埼玉での試合はいけなかったんで、マストじゃなくなっちゃったんです。実際でも聞かれたら自分が現地で見たものじゃなくて、2006年のあのいわゆるカイザースラウテルンの悲劇とか惨劇って言われるあのドイツワールドカップのあの試合ですかね。まあ、最後の本当に日豪間の真の意味での世界のヒノキ舞台でのガチンコ勝負で、しかも日本は負けちゃったんで、まああの衝撃が僕も、あ、これ誰かが日豪間のフットボールの諸事情を追って発信していかなきゃいけないんじゃないかって思わせるきっかけになった、すごく僕にとってもエポックメイキングな、すごく大事な試合だったので、やはり一番記憶に残ってるっていう意味では、現地にはいませんでしたけど、あの、カイザースラウテルンのあの試合一番ですかね。
あの、両国ワールドカップには近年たどり着けるようになったんですけど、なかなか結果を出すことができません。今後どのように協力し合うことができると思いますか？
そうですね。もうあの、ワールドカップ自体がね、これから結構簡単にいけちゃうというと、あの、語弊があるのかもしれないですけど、まあ、参加国が増えたりっていうことで、まあ、アジアに限らず世界中でその、ワールドカップの予選っていうのがガチンコ勝負の度合いっていうのが、真剣勝負の度合いっていうのが下がってしまうのではないかっていう危惧があるんですけども、そういった意味でね、やっぱり、ガチンコ勝負の場を維持する意味でも、僕はね、これ長年言ってきて、それこそもうこの機会を捉えて声を大にして言いたいんですけども、日豪戦っていうのをもう定期戦として、もう年に1回なり、ホーム&ウェイで入れ替えで1年ずつだったり、まあそのフォーマットはいろいろあると思うんですけど、日豪定期戦っていうのを実現させてほしいんですよね。そうすることでやっぱり、それぞれの国の強化につなげると思うし、まあ、ヨーロッパ組を呼べないタイミングだったら、それこそ、国内リーグで頑張ってる選手たちにチャンスを与えて強化につなげるとってもいい機会だと思うので、日豪戦を定期戦にして、オーマンダーウェイで、やっていただきたいですね。そうすれば僕もそれに乗じて日本に帰ることもできますし、まあ、日本の方がオーストラリアに来ていただく機会にもなると思うので、日豪定期戦です。よくぞ聞いていただきました。ありがとうございます。
今回のワールドカップ、上松さんはどこのチームであったり選手を注目されていますか？
そうですね。もうこれは僕の立場を考えた時には、サッカールーズ、オーストラリアって言わなきゃいけないと思います。実際そうですね。日本よりも、日本は皆さんがやっぱり応援するし、黙ってても情報入ってくるんで、あれですけど、まあ、オーストラリアをやっぱりメインに追っていきたいなと思うし、まあ、はっきり言って、グループリーグで最弱なんですよね。あの、相手から勝ち点を計算される立場だと思うんですけども。まあ、この国基本的にどのスポーツでもアンダードッグになると、底力をこう、発揮してくる国なんで。まあ、今回のワールドカップも失うものは何もないんで、何かこう、爪痕をですね、カタールに残してきてもらえればいいかなと思いますね。
いきなりですが、高尾さん、ここで問題です。日本の J リーグで初めてプレーしたオーストラリア人選手は誰だったかご存知ですか？
サンフレッチェ広島のトニー・ポポビッチですね。
当たりです。でも実はポポビッチさん以外に他2人のオーストラリア人選手が J リーグ発足から6年後の97年にプレーしているんです。同じくサンフレッチェ広島でプレーした現オーストラリア代表の監督、グラハム・アーノルドさん、そしてヴィッセル神戸のマシュー・ビングリーさんです。
アーノルド監督といえば結果を残すことはできませんでしたが、ベガルダ仙台で監督を務めましたよね。
はい。そしてトニー・ポポビッチさんといえば、あの小野伸二選手が2年間在籍したウェスタン・シドニー・ワンダラーズで当時監督を務めており、小野選手獲得においてポポビッチ監督から熱いコールがあったことも有名な話です。
なるほど。かつて J で活躍した選手が、その後も日本とのつながりを大切にしているという、まさに架け橋の現象ということですね。
さすがです、高尾さん。次にご紹介するベン・マックスウェルさんは、日本に移住して20年以上、そして過去10年以上にわたり、J リーグ、そして日本代表をテーマにした、ポッドキャスト、The J Talk Podcast を配信しています。
それはすごい人を見つけてきましたね。
いや、本当にすごいんです。 このインタビューは英語で行われたため、ボイスオーバーが入りますが、日豪サッカーの架け橋のボーナスエピソードとして、英語のポッドキャストも配信する予定です。The J-Talk Podcast はどういったものなのでしょうか。まずはちょっと聞いてみてください。
The J-Talk Podcast. よしよしよしよし。
Hello and welcome to the J-Talk podcast. Ben Maxwell and Sam Robson with you. And Sam, welcome back. Though this must be a bittersweet time for you, as despite your best efforts to keep it together with the...
ビクトリア州の小さな町、ベネラ出身のベン・マクスウェルさんは、今から約22年前、英語教師として日本へ渡りました。FC 東京の試合を頻繁に観戦するようになったマクスウェルさんは、J リーグスタジアムのユニークな雰囲気に惹かれ、J リーグにどっぷりハマるようになります。しかし当時、J リーグに関する英語での情報は限られていたことから、ポッドキャストのアイデアが生まれたといいます。
There wasn't an enormous amount of coverage of the J League and Japanese national teams in English, so yeah, I decided to...
J リーグと日本代表に関する英語での情報は限られていたため、2012年に始めました。それ以来、かなりの成長を遂げ、J リーグに興味のある外国人や J について発信し、収入を得ている人などを通じて、コミュニティが出来上がっていきました。とても喜ばしいことで、今となっては私の人生の一部、一週間のルーティンになっています。
J1 には現在2人のオーストラリア人選手がプレーしています。名古屋グランパス8のゴールキーパーで、元オーストラリア代表であるミッチ・ランゲラック選手、そしてセレッソ大阪で活躍するフォワード、アダム・タガード選手です。また J2 には今季 J1 への昇格を決めたアルビレックス新潟のディフェンダーで、オーストラリア代表でもあるトーマス・デン選手、さらには先日 J1 への昇格まであと少しというところで惜しくも叶うことができなかったファジアーノ岡山には、ステファン・ムーク選手、そしてミッチェル・デューク選手などがいます。長年 J で活躍しているオーストラリア人を見守ってきたマクスウェルさんは、J リーグの可能性についてどう思っているのでしょうか。
I'd like to see more younger Australian players come over here and test themselves because the J League is a well-established league and the standard is quite high and there's a proven path for young Japanese players.
もっと多くの若いオーストラリア人選手に来てほしいと思っています。J リーグは確立されたリーグであり、そのレベルもかなり高いです。日本の若い選手がスカウトされ、ヨーロッパに渡るという確かな道もできています。オーストラリア人選手の中には、A リーグを離れ、J リーグに移籍するのは脇道だと考える人もいますが、近年、アジアンチャンピオンズリーグにおける日本のチームの成功を考えると、若いオーストラリア人選手は自分の力を試し、自分の存在を証明し、夢の舞台へとつなげられるチャンスだと捉えています。最近ではヨーロッパでまだブレイクできていない選手や、ヨーロッパでのプレーを終えたけど、A リーグに戻りたくないといった選手たちの中間地点とも言えます。でもより多くの若い選手が来てくれることを願っています。
オーストラリア人選手の日本での人気はどうなのでしょうか。
Yeah, they're very popular and they're very important members of their squads. I mean, Langerak is
大変人気でチームにとっても重要な存在です。ランガラック選手は間違いなく名古屋で最も重要なプレイヤーの一人です。セレッソ大阪のタガード選手も健康でフィットで試合に出場することができれば重要な存在で、現在 ACL を目指しています。数年前、ジョシュ・ケネディ選手が名古屋に在籍した時は、サポーターからカルトヒーローのような扱いを受け、数回ゴールデンブーツを獲得したほか、2010年の優勝に貢献しています。ですから、オーストラリア人選手は確立された存在で人気者といえます。
そして J リーグで活躍するオーストラリア人は選手だけではありません。近年オーストラリア人の監督も J の舞台で活躍するようになりました。
Ange Postecoglou has been the recent trailblazer. Unfortunately for Graham Arnold, it didn't work out for him up in Sendai at the start of 2014. He was shown the door before he was even really given a chance to establish himself.
ベガルダ仙台の監督であったグラハム・アーノルド監督は自分の力を発揮し、結果を出せる前に残念ながら退任することになりましたが、アンジェ・ポスティコグルー監督はパイオニア的存在でした。2018年にポスティコグルーが横浜 F ・マリノスに加入した際は、 チームのプレーに革命を起こし、サポーターの中から大変人気でした。2019年に J の優勝に貢献し、セルティックへと移ったポスティコグルーの後任もオーストラリア人のケビン・マスカット監督で、これを収録している現在残り3試合で2位のチームとは5点差なので、マスカットも J リーグの優勝を経験することになると思います。ですから、ポスティコグルーとマスカットの活躍が、将来のオーストラリア人監督の道を切り開くことを願っています。
Kevin Muscat will also taste J1 glory. So yeah, hopefully what Ange and Kevin have done will pave the way for more clubs to sound out Australian coaches.
いやー、オーストラリア人が語る J リーグ、そして日本代表、これはワールドカップ期間中気になるポッドキャストですね。
そして次回の日後サッカーの架け橋では、長きにわたりオーストラリアのユースの育成に関わってきたコーチ、さらにはまたまた豪華な A リーグ選手が登場します。お楽しみに。
See you next time.